こんにちは。
こんにちは。
今週も、よいでインサイドやっていきましょう。まずはじめにですね、このポッドキャストについて説明いたします。このポッドキャストは、LINE UIT 室に所属するエンジニアたちが、毎週最新のフロントエンドの動向について語るためのポッドキャストです。最新の Web 標準の動向や、開発フレームワークの変遷、はたまた UI や UX に関することまで、前週までの内容をキャッチアップすることを目的としております。今週はですね、UIT 所属の JSR である、私、花谷と一緒にですね、チャンフさんと、チャンフさんをゲストに加えて、二人で進行していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
というところで、チャンフさん、自己紹介軽くお願いできますでしょうか。
はい、まあ、チャンフィと言います。まあ、所属は UIT 室でフロントエンドエンジニアやってます。まあ、あと、主に開発しているのは公式アカウント、LINE の公式アカウントですね、の方、開発を担当しています。よろしくお願いします。
はい、ということで、今回初登場となりますけれども、また UIT の、方から、メンバーの方、呼んで、やっていくことになりました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日今回のテーマですけれども、ちょっと、まあ、ネット見てて、まあ、UIT のテックの、イシューとかにも貼ったんですけど、まあ、GitHub がプライベートリポジトリのホスティング開始したっていうのが、まあ、ちょっと面白かったんで、この辺から話つなげていければなと思うんですけど。
そうですね。
まあ結構これは、まあどんなものかっていうところを紹介させてもらうと、ですね、GitHub が、まだちょっとベータのサインアップを受け付けてるみたいな状態なんですけど、NPM とか Docker とか、まああと Java の Maven とか、C シャープの、Nuga とか、あとは Ruby の Gem とか、パッケージレジストリを、GitHub 上でホストできて、まあ GitHub の、権限管理に合わせたところで、結構うまく、扱っていけるっていうものが、出ているっていう状態です。まだちょっとエンタープライズに来るかどうかとかわかんないんですけど、まあ、結構面白そうだなと思っていて、まあちょっとでも、ただこれを見てて、そういえばうちの会社って結構プライベート NPM を、立てていたよなと思っていて、まあちょっとその辺の話をですね、今、UIT 内でプライベート NPM 周りを、担当することになっているのが、チャンフさんなんで、ちょっとその辺聞いていければと思ってるんですが、聞いていてもいいでしょうか。
はい。
はい。じゃあ早速聞いていければと思います。
はい。はい。まあ、そうですね。まあ、LINE の中で、基本、まあ、そういう同じようなことをやられてる、その会社もいっぱいあると思うんですけど、LINE 社内で作った、もう NPM モジュールというのが、まあ、いっぱいあるんですね。まあ、中でしか使わない、OSS ではないものですね。まあ、というものが結構いっぱいあって、まあ、それらを、まあ、どうやって管理していくかっていう、という課題があって、それでまあ社内でいくつかまあ方法を提案されてたんですけど、プライベート NPM を立ててこう利用しています。それをレジストリとして利用しています。で、まあ主にそうですね、基本的にはまあ NPM、 もともと本家の NPM をもうキャッシュしてまあミラーしているので、まあ基本的にそれをレジストリに指定すれば普通にまあみんな NPM コマンドで使えるようになってるんですけど、まあそれに加えてまあ社内でしか使わないそのスコープでもアットマーク付きのものですね、まあの方に社内で開発したもの、まあ、パッケージをいっぱい作っています。で、私がまあ開発しているところでは実際まあいっぱい、そうですね、いろんな機能が集まっている、まあ、公式アカウントという機能なんですけど、まあ、そこではまあそれぞれの機能ごとにそのパッケージを個別に作っていて、なのでやっぱりすごくプライベート NPM にすごく一番恩恵を受けているサービスなのかなと思います。
結構あれですかね、画面ごとに開発して、それをパッケージと、内部パッケージとして公開して、一番親のアプリケーションの方で結合するみたいな感じですかね。
そうですね。なので、まあ、基本、まあ、結構モノレポとかするのも検討したんですけど、やっぱりそれぞれの機能に関わる、その、なんですか、担当者っていうのがすごく膨大にいまして、なので、まあ、やっぱりレポジトリを分けて、それぞれのパッケージに分けた方がいいんじゃないかなっていうのが始まりでした。で、まあ、実際、まあ、裏側のパッケージ、NPM を見ると、まあ、ソナタイプ、ネクサスっていうものを、まあ、使っているんですけど、実際、まあ、これになった経緯は、あまり自分もちょっと把握してないんですけど、まあ、おそらく多分、昔、まあ、メイブンとか、これも先ほど話しました、その、GitHub のパッケージレジストリと、まあ、同じような機能を提供しているんですけど、まあ、かつて LINE で、メイブン用で、まあ、もともとこのネクサスというのを使っていたんですね。なので、まあ、そこにまあ普通に乗っかる感じで、このフロントエンドの NPM パッケージもそこに載せることになっていたと思います。ただ、まあそうですね、やっぱりそうですね、普通の NPM と完全に同じようなものなので、 まあそうですね。まあパブリッシュとかはやっぱりもう手動でやんなきゃいけなかったりとか、あとまあ CI でいちいちこう定期あの設定をしなきゃいけなかったり、そういう不便も存在しています。
なるほど、なるほど。この Nexus っていうのは結構あれですかね、パッケージレジストリ全部を管理できるソフトウェアみたいな感じでしたっけ？
そうですね。まあ。もう簡単にまあ紹介しますと、結局まあ本家の NPM も常に存在するわけなんですけど、基本的に本家をこうキャッシュしていて、例えばそうですね、例えばもしあの本家とこの Nexus の方で同じ名前のパッケージが存在する場合は、まずあの Nexus を見てから本家に行くんですね。
なるほど、なるほど。あれですかね、あの一旦プライベートの NPM の方に接続先を設定しておけば、自作パッケージは優先してプライベート NPM をさせてもらって、本家の内容、まあ、例えばそのフレームワーク本体とかは本家の方から持ってくるって感じですかね。
そうですね、まあ、なのでそれ、まあ、なのでもし本家の方に、まあ、あんまりそういうことないと思うんですけど、本家の方のパッケージに何か問題がある場合は、まあ、こちらで作ったものをオーバーライドしてこうパッケージをインストールしたりとかもできますし、あともし、まあ、本家が落ちたとしても、まあ、問題なくサービスを継続できるという利点があると思います。
結構一時期はあれですもんね、なんかリフトパッドとかそのパッケージが消えちゃうことってよかったと思うんで、そうですね、そういう時も便利だったようなと思いますね。
あとやっぱプライベート NPM まあ使うと、やっぱまあこれ自分個人的な経験なんですけど、まあ、前まあエンタープライズみたいな感じで NPMJS 本系の方にこうプッシュしてたことがあるんですね、時があるんですけど、やっぱりそれ、まあ、ログインすると、npm.js で、npm.js で、まあ、見れちゃうんですね、その、インターナルで作ったパッケージとかが。まあ、見れちゃうので、やっぱり、まあ、そんなふうに、そういう考えると、やっぱりプライベート npm も、まあ、自分、本件の、すいません。まあ、プライベート npm を自分の方に、こう、置いて、やっぱり運用していくと、やっぱりそういう安心感は確実にあると思います。
結構これ本当にちゃんと非公開になってるんだっけみたいなのが、まあプライベートだったら担保されてるって感じですね。
そうですね。
確かにまあその辺の心理的な障壁とかは割と取っ払いやすいような仕組みがプライベートにありますよね。いや確かにそれも あんまり考えてなかったけど。
そういう意味ですごい、まあ心理的に助かってるって感じですね。
確かに確かに。自分もちょっとその会社関連ですよの、そのこの会社じゃないですけど、やってた時に、なんか何回かそのログインしてない時に見ないと、やっぱり怖いみたいなのがあったんで、いや、それはすごい確かにいいと思います。ありがとうございます。そうですね、ちょっとそんな、プライベート NPM 事情、なんですけど、まあ、ちょっと自分も触ったことは、何度かあるんですけど、まあ、ちょっとがっつり使ったことはない、ものとしてお聞きしたいのが、まあ、なんか内製でプライベート NPM 用のその Web UI みたいなのを作って使ってるっていう話があると思うんで、まあ、ちょっとそこについて詳しく、聞かせてもらってもいいですかね。
はい。まあ、ちなみになんですけど、そうですね、そのプライベート NPM 立てただけでは、まずまあ UI、NPM みたいな UI っていうのがまあ存在しないんですね。なので、まあ、すべてをまあ、コマンドライン上で、まあ、パッケージのリストとか取れたり、まあ、できるんですけど、やっぱりまあ、そういうのはやっぱ不便だなと思って、まあ、実は、LINE の社内で、まあ、フロントエンドの側の部署で、その UI、ウェブの UI っていうのを自作して、まあ、作って、まあ、使ってます。
それがこのプリニってやつですかね。
そうですね。まあ、プリニ、まあ、ちょっと、そうですね。画面を見せる、お見せすることはできないので、ちょっと簡単に紹介しますと、まあ、基本的に見た目は、パッと見の見た感じでは、npmjs.com と似たような感じなんですけど、まあ、そうですね。そこに、まあ、デプロイっていう、まあ、機能がありまして、まあ、多分これ、プリニの一番の多分強みだと思うんですけど、そのデプロイっていうメニューで、まあ、GitHub 上に上げているパッケージ、をまあ、パッケージに存在あれば、まあ、それをその Web UI 上でパブリッシュできるっていう機能を備えています。で、まあ、実際今使ってみると結構いろんな利点がありまして、まあ、もともとこれを使わないとみんなローカルが、まあ、CI 経由しない限り、ローカルでその NPM パブリッシュコマンドを叩いて、こう、パブリッシュすることになると思うんですけど、まあ、そうすると、みんな、なんですかね、ローカルで作業したものと GitHub 上に上がってるものがもしプッシュし忘れとかでこうマッチしなかった時に結局まあぐちゃぐちゃになってしまうんですね。実際にパッケージ上がったものとまあコンプリート起きたりまあそういうことが起きえます。なのでまあまず GitHub、まあ、フローとして開発のプロセスとして Git 上にまず最新のコードをプッシュして、まあ、でそれをWebUI 上で
自分がプッシュしたデポジトリとブランチを選んでパブリッシュするっていうフローを作りました。
結構あれですもんね、まあ、皆さんも多分これ聞いてもらってる人もその自分の NPM パッケージとか公開することとかあると思うんですけど、まあ、そもそも NPM って例えば Git リポジトリとかからできなくて、まあ、結構もうなんか試合環境を作るのめんどくさいとかで結構みんなその手元で NPM パブリッシュしがちだと思うんですけど、まあ、結構そこの事故も防げてるっていうのはすごいいいことなのかなと思いますよね。
そうですね。あと、まあ、やっぱりレジストリを、まあ、社内、まあ、例えばもしスコープ付きで内製のパッケージを非公開でこうプッシュするときに、もし、まあ、指定し忘れでレジストリを本当に本件の方に向けちゃったりとか、そういうこと、そういう事故が起きる可能性もあるので、まあ、そういう意味でそのパブリッシュのフロー自体を、まあ、一本化するっていうのは結構大事だったと思います。
確かにそうですね。プライベートの場合は本当に会社の情報とかちゃんと書かれてるコードとかがもし上がっちゃったらまずいですもんね。
上がるとやばいですね。
確かにそういうやばさも防げそうなんでいいですね。いや結構そう初めて見たときにこれ何なんだろうと思ってて、なんか OSS とか持ってきたのかなと思ってたんですけど、結構内製してるっていうのが結構びっくりして。
そうですね。まあ中身見るとまあ意外とそこまで難しいことはしてないんですけど、まあいわゆるまあ本当にちっちゃい CI みたいなのが回ってると思えば思っていただければよくて、その GitHub のレポジトリの権限を持った人がそのブランチを選んでパブリッシュボタンを押すと、そのサーバーの方でそのレポジトリをクローンしてきて、まあビルドなり、まあ、テストなり、まあ、回すものがあればそれを回して、それを NPM パブリッシュコマンドの中でサーバーの方で叩いてくれてパブリッシュをしてくれるっていう仕組みになっていますね。
だから本当にそうですね、 CI 設定を自由化したみたいな。
そうですね。しかも何も設定がいらないので本当にパッケージ性 JSON さえあればこのパブリッシュできる環境になってます。
いやめっちゃいいですね。
いいと思いました。
ありがとうございます。あ、じゃあ今は、あれですね、Nexus でホストしている、まあ、レジストリ自体は、Nexus でホストしていて、その Web UI としてプリに使ってるっていう構成で回してるって感じですね。
そうですね。そんなタイプ Nexus っていうのを今使わせてもらってるんですけど、まあ、やっぱりどうしても私たちがフロントエンド側でそれを管理してるわけではないので、まあ、まあそこで問題が起きたりすると、やっぱりいろんな人にこう関わってもらって対応したりしなきゃいけない。で、まあ、問題があったので、結構最近はベルダッチオっていう、まあ、OSS があるんですね。まあ、知ってますか？聞いたことありますか？
自分はちょうどこの会社で導入しますみたいな話になった時に初めて知ったんで、はい、ちょっとどんなんか実はまだほとんど知らなくて、とりあえずコンフィグ書き換えたみたいな状態なんで教えてもらっていいですかね。
はい、まあこれ、まあ、簡単に紹介しますと、まあ本当に簡単に一番手軽にプライベート NPM を立ち上げれるっていう OSS になってまして、本当にインストールも簡単で、まあ、NPM インストール、まあ、グローバルでインストールするんですけど、まあ、ベルダチオインストールして、まあ、ジベルダチオっていう、で、実行するだけですね。まあ、で、まあ、本当に DB とかも本当に、そういうインストールも全くいらないので、まず、まあ、手元にパソコンがある方は本当に試してみてください。まあ、これを立ち上げた後、まあ、このそうですね、それを立ち上げたサーバーを、まあ、レジストリとして NPM 側にまあ登録していただいて、まあ、そこにまあ簡単に、まあ、そうですね、自分が作った外にあんまり出したくないものでもいいんですけど、まあ、そういうパッケージをプッシュしていけると思います。
本当にこれだけあればもうデータベースとかも何もなくて動くって感じですかね。
そうですね、まあ、中で多分何かしらやってくれると思うんですけど、まあそれを分そうですね、あまり中の仕組みは気にしなくてもいいくらい、
はい、
まあ、立ち上げたらもう全ての Web UI とかも全てまあ揃った状態のものが立ち上がります。
すごいですね。
そうですね。なので、まあ、まあ徐々に少しずつ、まあまあ、今社内でもその上げてるパッケージをベルダチオの方に移行しようと今進めています。
じゃあまあこれまでは結構その自分たち UIT 以外で管理しているリポジトリプラス、まあただ UI として欲しいからプリニーって感じだったのは、がまあそのメインリポジトリも含めて UIT 内で管理していこうって感じっていう流れに移行しつつあるって感じですかね。
そうですね。
なるほど、なるほど。ございます。まあとなるとですね、まあ結構今ちょっとベルダチオも、今ちょっとこの編集切ってる間にちょっと見させてもらったんですけど、あのベルダチオとか見てると、なんか Web UI もついてきてそうみたいなところがあるんですけど、
はい、
これが結構そのメイン運用になってきたら、はい、そのプリニとかとどうやって共存していくみたいなところって、なんか展望とかってありますか？
そうですね。実際、そうですね。ベルダチオには、まあ、デプロイ機能っていうのが、まず、まあ、ついてないですね。まあ、あくまでも、社内で、こう、必要に応じて作った機能なので。なので、まあ、そうですね。まあ、プリニーっていう、まあ、内製のもの、まあ、多分、OSS になれるかもしれないんですけど、ものも、やっぱり、まあ、共存はすると思います。
パブリッシュ用のツールみたいなところですかね。
そうですね。やっぱり、そうですね。みんな助かっている人もいるんで、まあ、すぐなくしたらやっぱり困っちゃうかなって感じですね。
まあただ一方で、まあ、結構ベルダチオがその使えるシチュエーションも増えていくって感じですかね、そのウェブ UI 的にも。
そうですね、まあ、何よりもやっぱりそういう NPM フロントエンド側で使ってる NPM パッケージをやっぱりフロントエンド側で管理して維持していくっていうのに結構大きな意味があると思います。
はいはい。じゃあまあネクサスからひとまず代替としてどんどん移行していきたいよねっていう感じですかね。
そうですね。
なるほど。いやでもやっぱそうなってくると結構、まあとはいえ結構プリニ自体も便利なツールだと思うんで、ちょっと名残惜しいんで、本当に OSS とかできるならしていきたいところではありますよね。
そうですね。
まあ、ちょっと誰がメンテナンスするかって話とか出てくると思うんですけど。
そうですね。
できるといいよな、
まあ。いつかできるといいなって思います。やっぱりなんか今日まあすごい複雑な CI ツールとかいっぱい出てると思うんですけど、これは本当にそのパブリッシュするためだけの本当に特化したツールになっているので、まあいろいろ多分、そうですね、結構ちょっと、まあ、セキュリティ面でもちょっと補強するところはあると思うんですけど、まあ、少し、まあ、ちょっと手を加えたら多分 OSS にもできるんじゃないかなと思います。
そうですね、その辺も個人的にはちょっと楽しみだったりしますまあちょっと難しいかなと思いますけど、じゃあちょっとその、まあ、内部的にはそんな感じで、まあ、ベルダチをやりつつ、まあ、ちょっとプリニも使っていきたいよねみたいな感じだと思うんですけど、
はい、
そういえばちょっと冒頭で GitHub のパッケージレジストリの話も、しましたけど、
はい、
うちの会社って GitHub エンタープライズ使ってるじゃないですか。
そうですね。
でそれがもし例えばエンタープライズとかにも来たらどうなりそうですかね。
まあそうですね、やっぱり、まあ、GitHub 上で、まあ、NPM が入るようなもんですね。なのでやっぱりそうですね、今まで、まあ、まあプリニでわざわざそうですね、GitHub の方にまずプッシュをコードをプッシュして、まあ、そこからプリニ上でそのこちらで立てたそのプライベート NPM の方にまあプッシュするっていう、まあ、フローをやってるんですけど、まあ、それがやっぱりそうですね、レジストリが GitHub 上に存在してくれると、まあ、一元管理ができるっていうか、まあ、常にあの GitHub の方のものがマスターっていうのがやっぱ保証できるのですごい管理しやすいかなと思います。ただまあそうですね、実際にエンタープライズに来るかどうか分からないんですが、まあそうですね、まあそうです、個人で利用そうですね、 OSS 対象だとこれはこの機能は無料で提供するらしいので、皆さんもこう試していただけたらと思います。
そうですね、まあエンタープレイズ来るかどうかって感じですね。
そうですね、まあ、あるとすごい便利だなと思いますけど、まあ、さっきベルダチオの良さをどんどん話しましたけど、まあ、そうですね、ベルダチオいらなくなるかもっていう
かもしれない
かもしれない
まあただあれですよね、まあ、雇用が決まいがどの道ベルダチオでは結構便利に使っていけるんで、まあ、今立ててる意義はめちゃめちゃあるよなって感じですね。
そうですね、
まあ、結構これからが楽しみですね、この辺も、ね、
楽しみです。
いやでも結構その Node.js でもう本当に NPM インストールするだけで動かせるプライベート NPM ってめちゃめちゃ魅力的だよなと思いましたし、ちょっともし今回ので初めて聞いたって方は、書ノートにリポジトリとか貼っとくんで、ぜひぜひ見ていただければと思います。ということでですね、今週はチャンフィさんとともにですね、ちょっとプライベート NPM の話をさせてもらいました。LINE UI 実装ではですね、このような JavaScript とか、まあ、フロントエンドの話、まあ、今回はフロントエンドに限らず、まあ、結構プライベート NPM の話まで、広がって話していきましたけど、まあ、こんな話について、日々議論とかディスカッションが行われています。GitHub イシューをベースにしてですね、毎週最新の情報を共有して、毎週金曜日にですね、勉強会みたいなものがあるので、そこで、それぞれが持っているナレージを共有する会が行われていたりします。直近で話題になっていた、もので言うとですね、まあ、ちょっと今一周を見ますと、そうですね、まあ、今、パッと見て一番初めに飛び込んできたのは、W3C とですね、Watt Working Group が、HTML と DOM 仕様の 仕様の周りの、ハンドリングっていうのを、結構フィックスしたみたいなところが、出てたりします。まあもともとですね、結構ワットワーキンググループの方を見ていればいいみたいな、状況に近かったところではありますけど、正式にですね、W3C の方が仕様の勧告を、したり、仕様の策定していったりするのをやめてですね、基本的にはワットワーキンググループに移乗するっていう形になったみたいです。まあこんな感じでですね、まあ結構、JavaScript に限らず、まあその HTML 的なところまでも含めて、こんな形で話が行われていたりします。他にも、話題になっている内容については、リンクを貼っておきますので、ショーノートの方を、見ていただければと思います。その他ですね、このポッドキャストについてのご意見やご感想もお待ちしております。ハッシュタグ、シャープ、UIT アンダースコアインサイド、シャープ、UIT アンダースコアインサイドでつぶやいていただけますと、Twitter の検索の方を行っておりますので、今後のコンテンツ作成の参考にさせていただければと思います。ということで、今週はプライベートエネルギーについて、チャンクさんと共に話していきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。